醍醐の時代や。要はこの世は
何の話ですか。
醍醐の時代やと思いませんか皆さん。
もうみんな思ってるじゃない。その時代っていうのはよく分かんないけど、
どの醍醐かは分かりますか。
メンタリスト醍醐とさんと
ウィッシュの醍醐さんといいますけれど、
うん、
千鳥の醍醐さんですね。いやちょっとすごいなと思ってるよ最近。
何かやっぱ番組が
すごくないですか、
うん、増えてますからね。
あの酒のつまみもね今代打的に大吾がやってるけど、なんか普通に面白いし、ちゃんとなんか中居くんと大吾の番組始まったよね。
え、そうなの。
始まったんだよ。
知らなかった。
えなんかこの前なんとなしにテレビがついてて、そしたら中居くんと大吾2人 MC の番組始まってて、でもなんか困惑したの、あれみたいな、あれ松本中居の後の人は大吾じゃないんだよね、でも中居くんと大吾の番組が始まったみたいになって。
そうなんだ、
うん、結構すごい。しかもなんかいっぱいひな壇にいろんな人が行ったみたいなやつだった。
あ、もうそういうゲストとか
行って大型の番組、うん、デカめな番組、
大型の
マジマジ。
あ、そうなんだ、
うん、でなんか千鳥の番組もなんか始まってるよね、なんか結構新しいやつ
始まってるかも。
なんか感じ、大水町もわからないんで把握しきれないんですけど、とにかくなんか大活躍すぎるなっていう驚きを持って今世の中を見ています。
世の中世の中ではないけど、
テレビの中を見ています。
なんかあれが結構好き、領収書を落としてくれるか落としてくれないかのやつ。
え、何それ知らないんだけど。
あとなんか深夜番組でやってて、
うん、それもまた新しいやつ、
新しいやつ。
めっちゃ始まってるやん。
なんか前後両方とも確か1時間だか30分ずつで、
うん、
両方とも第5 MC なんだけど、
うん、
その前が領収書で、その後がもうなんかコント番組みたいなやつのね、
うんうんうん、
即興コント番組みたいな、
はいはい、
でその前の領収書のやつはなんかみんな領収書にまつわる、
うん、
その自分がその領収書を落とした時のトークをするのよ、これ
は
なんで買ったかみたいな。それでもし第5が可決したら番組の経費で落としてくれるっていう。
あー、めっちゃいいね。じゃあトーク力がまあ試されるというか。
トーク力、別にトーク力バトルではないけれども、まあ、それなりでね説得できたらいいみたいな、
うん、納得させることは大事なんだ。
そう、
へえ。でも本当に始まりすぎじゃない、でもかなり
始まりすぎかも。
ヤギとダイゴ終わっちゃうんだよそれで。
あー、忙しすぎるかな。
代償だよ、ダイゴにみんなが頼り切った代償が。ヤギとダイゴに出ちゃってんだから。大好きだったのにヤギとダイゴ。
本当だね。
悲しいよ私は。
あのヤギは大丈夫なのかな、寂しくないか。
でも自然に生きるんじゃない、ヤギはヤギで。
ヤギってね、うん、結構サバサバしてるからね。
ということで行きましょう。擬人化概念のゆとたわー。ゆゆとたわー。どうもして、かりんです。
おのかです。
何ですかこれは。
さっき説明したんだけどあまり理解してもらえない部分もあったから、
はい、
すごい一生懸命説明するんですけど、
うん、
人にはいろんな面があるんですが、
はい、
まあ、なんかそのゲストと か、
うん、
なんか番組出てもらいますみたいな、
うん、
時にもちろんねその人の話を聞こう、その人全体の話を聞こうってこともあるんですけど、
うん、
結局なんかのその一面を求めることって多いじゃないですか。なんかその例えばあざといキャラの人、
うん、
ゲストに来てもらいました、じゃああざといで、
うん、
まず話してもらいますみたいなことになった時に、
あざといでまず話してもらいますってなんやねん。
わかんないけど、なんかその、はい、いろんな話をするんだけど結局なんかそのあざといって概念の話を聞きたいわけじゃん、
ま、あーそうね。だから特になんかなんかの専門家とかはかなりそうだよね、
うん、
なんか眠気の専門家とかだったらさ。
そうでもまあ専門家は知識なんだけど、
うんうん、
もっと
キャラね、
そうキャラとかその感情面とかなんか分かんないですけど、
はいはいはいはい、肩書きとかね、
そうそうそうとかね、なんかこうバーってろ過してった時に人を、
うん、
その一面なんか人その人にそれを背負わせるの重いから、
うん、
その概念だけゲストに呼んだらもうちょっと気が楽になるんじゃないかっていうそういう考え方。
ちょっと意味がわからないのでやってみますか。じゃあやってもらうのが早いかもしれないですね、うん、何の概念やる、
何がいいかな。
あ、じゃあお願いしていいですか、うん、ワンコ。
え、ワンコむずいぜ。
ワンコ全体ね。
全体どういうこと。ワンコの概念がゲストに来たってこと。 こむずいぜ、概念むずいぜ。
はい、ということで本日はワンコに来てもらってます。
こんにちは
こんにちはとか言うの、
ワンコです。
なんとかだワンとか言わないんですか。
確かにね、それを期待されることも多いんだけど
普通に喋るんだ。
俺は言わないんだよね。
あ、俺男だったんだ、ワンコは。
あ、男とかじゃない、概念なんで、あの言わないんだよね、そういうのは。
あ、どうです、最近は結構猫人気も増えてるけど。
でも結構ね、ワンコもいい感じに支持集めてるんですよ実は。
あ、そうなんですか。まあでもそう、はい、まあ昔からね、あの安定の人気っていうイメージはあるけどね。
だって渋谷の前の、うん、あいつはなんて名前だったかな、ハチ公か。
なんで知らねえんだよ。
ハチ公はやっぱりいるけど、
うん、
ドラえもんぐらいやろ猫ね。
どういうこと？
銅像があるっていうのはさ。
あ、確かに猫の銅像ってあんまり聞かないですね。
そうなんだ、猫ちゃんも可愛いけど、うん、やっぱりワンコが一番みんなの生活には寄り添ってるんじゃないかなと思ってはいるんだよね
最近のワンコ界でのなんかこうブームというか、
業界じゃん
例えば鳴き声とかのブームとかってあるんですかワンコと同士の中での。
ああ、うん、そうだね、やっぱり最近は、まあ、みんな気づいてないかもしれないんだけど、うん、すれ違いざまに、うん、割と飼い主の情報を交換し合ってる一瞬で、
そんなテレパシーみたいなことやってるんですか。
そうそうそうそう、まあ、最近はね、やっぱりもうどんどんどんどん飼い主さん側も優しくなってるんだよね、うんうん、
あ、ま、
いつもにも増してやっぱケアの商品が増えてるから、
まあね、
服着せてくれたりとか。
確かに確かに、いろいろできるよね。
そうそうそうそう、
昔は家の外で飼ってたのに、もうみんなだいたい室内だしね。
だからまあちょっとこういう言い方するとよくないか、マウントワンマウント、
うちは何畳の部屋に住んでるぜ、うん、みたいな情報交換し合ってるってこと。
それをとかって言って
あのお尻を嗅ぎ合ってる時にそれやってるの。
めっちゃマウントしてる
すごい嫌だそうだったんですか。
そうなんですよね、
衝撃だ。
今の時代は、うん、もう自分の、うん、あのワンコとしての強さとか大きさ関係ない、うん、もう飼い主の力。
あ、飼い主がいかに愛してくれてるかみたいな心のマウントなんだ。
俺こんな大切にされてんぜみたいなこと、大抵でも幸せ自慢だから。
あ、なるほどね。
だからいいの、でもみんな幸せだから
そうだよね、愛されてないワンコなんていないもん ね、
そうなんだよね。
みんな飼い主さんに愛されてるから基本的にはね。
だからみんな飼い主も見てて嬉しいし、そのお尻の鍵は見てて嬉しいし、う
ん、確かに可愛いんだよな。
あ、だからみんなハッピー。
ああ、なるほど。その一日の生活の中でワンコ人気が高いのは何なんですかね。こう寝てる時なのか、ご飯食べてる時なのか、お散歩なのか。
俺ワンコ側だからあんまり分かんないんだけど、うん、で基本的にはやっぱりあれだね、なんか寝てるとき、飼い主さんが寝てるときに、うん、ちょっと布団に寄り添う。これは可愛い。
あ、それね、それは それ飼い主じゃないですか。可愛いって言っちゃって
る。可愛らしいと言われることが多い。
あ、飼い主に人気っていう。
人気、あとはやっぱ帰ってきたときに出迎える。これ可愛い。
あ、それはマジ可愛い飼い主だな。
これは可愛らしいと言われるんですね、よく。
あ、確かにそれは非常に可愛らしいですよね。
あとやっぱ尻尾振るっていうのは、
あ、
まあ、ね、もともと生理現象があるんですけれども、うん、実はチャームポイントだったんだって最近気づき始めました。
あ、よく人間でもいるんですよね、やっぱ自分の本当はチャームなポイントなのにコンプレックスになっちゃってる人とかって。
いや、コンプレックスになってないですよコンプレックスになってないんです気づいちゃったっていうだけでね、可愛いんだって。
チャームポイントだったんだって。
可愛いんだやっぱこれ。
当たり前だもんね、本人たちからしたらね。
コンプレックスになってないです。尻尾動いちゃってるなって思ってるわけではないです
ありがとうございました、ワンコさんでした。
ありがとうございました。
でちょっと落ち着いてんのワンコすごい、あの謎のキャラ設定なんだけど、もっと可愛らしいやろ普通に考えた。
いや、なんかでもほら、ワンコ界、ワンコの概念ってなった時に、うん、結構どっしりしてると思ってて、歴史どんだけあると思う。
確かに、あと人を守ってくれたりもするもんな。
守ってんだからさ
結構な。
いや、だからワンコのその概念っていうのはなかなか難しいね、うんうん、
でもいい人間のパートナーだよな きな人と目が合った、なんか口パクしてる、
言ったわ君にラビニュー
誰よね、貞子やるわ、貞子
概念じゃないじゃん、
貞子と、あ、じゃあ幽霊にする、
幽霊ね、
幽霊にしようか、うん、
じゃ幽霊、
はい、幽霊ね、
どういう感じかな、幽霊がゲストだったら、
ああ、
幽霊側じゃない、そのラジオゲストあ、じゃあ逆に明るい感じかな、
あ、いいんじゃない、
はい、今日は幽霊さんにお越しいただきました、
よろしくお願いします、
古典的な幽霊さんですね、でもあの幽霊さんの概念ということなので、
はい、
まああれですよ、いろんな幽霊の解説をしてくださるっていうことですよね、
もちろんです
そんなと見えないボイスですね、素晴らしい、
まあ、あの我々はもうあの全部がつながっているといいますか、
全部がつながってる、はい、
もうあの全員であり一人であるみたいなところがあるのであ
の幽霊同士でってことですか、
そうです、
あ、なるほどね、じゃあ今も一人に見えますが、はい、もう何百何千とつながってるってことですか、
あ、もう何百の頃の騒ぎでまだ、もうあの死んだ人全員がつながってますので、
死んだ人っていうダイレクトな言い方やめてください
何億人もの人、人間です、
人間、あ、人間イコールまあ死後の幽霊ってことですもんね、
はい、そうです、
あ、なるほど、
の魂、
魂ですね、はい、魂が来てくれてるということで、
はい、そうですよね、
え、ちなみにやっぱり活発なシーズンとかあるんですか、
夏ですね、
あ、それは想像と違いませんね、想像通りというか、まあ、
普通に冬は寒いですよね、
そういう理由ですか
あんまりこう外にね、あの暗いと、大体暗いところとかになっちゃうんで、出るのが、
あ、そうですよね、
はい、
やっぱ日が当たらないと寒いしちょっときついなみたいなことですかね、
そう、日本当は日当たりの時に痛いですけど、ちょっと難しいんですよね、その体の構造的にあの造明るいところには出にくくて、
あ、どういうシステムなんですかそれは、
いや、なんか単純に出よ、その出現しようと思うと、暗いところになっちゃうって感じでだからあの暗くないと出現できないなみたいな感じがあるんですよ、ね、あ、
システム意思はあのよくわかんない、裏側はよくわかんないけど、
は
あ、そこはもう明るさがやっぱ
結構重要で、
重要というか、
だからね、夜でもあの寒くない夏の方が、はいはいはい、活動はしやすいんですよね、
え、でも春とか一番気候良くないですか、正直それで言ったら、
あ、でも春も結構好まれます、
あ、やっぱ
夏の次ぐらいに好みはありますよね、結構、
ま、秋もだって気候いいですよ結構、
あ、そうですね、でも秋はなんかあんまりなんか 気が分散しちゃうっていうか
分散しちゃう
あの祭りとか
は
結構出現したいなって思ったりはするんですけど、
集中されるんですよ、太鼓の音とかがって呼ばれるというか、あ、そう
です
ね、
でもなんかその他も割とこう読書とかも楽しいですし、秋は
いろいろあるからね、
死に行っちゃうっていうか、
はいはいはいはい、
出現して脅かすみたいな方になかなかこう気がいかないっていうかそれが秋ですかね
でも人間側もよくそれ悩むんですよね、
あ、そうなんですか、
はい、なんかやっぱ多いな、なんかなんとかの秋って言っときゃいいんかいみたいなね、
あ、だからそれ結構幽霊界でも割と定説っていうか
課題になってる、
うん、どうしても、いや、脅かさ、ノルマがあるんでこっちは脅かさないといけないんですけど
ノルマがあるんだ
なんかあの秋はちょっとサボりがちになるっていうかね、
うん、え、でもあれですか、やっぱ今までで一番、はい、なんかその幽霊界の中でも、
はい、
こういう時一番こう山だったなというか、はい、盛り上がったなみたいな時期ってあるんですか、
は
い
はいはい、盛り上がった時期はそうだな、でもあれですね、日本とかで言ったら、うん、やっぱりあの学校の階段とかがすごい流行った時期、
うわ、懐かしい、私世代ですね、
あの時期は何 いっぱい呼び出してくれてたんで、いろんなこう高齢術みたいなのを、
高齢
術そこっくりさんとかをあらゆる小学生がやってくれてたので、
はい、
忙しかったですよ、あの時期は、こっくりは、うちのこっくりはね
やっぱあれですか、なんかあの妖精がありやすい幽霊見れば全然呼ばれない幽霊もいるんじゃないですか、そしたら、
あ、そう、知名度がね、
知名度差はありますよね、
忙しいんで、だからそういう場合はちょっとバーター的に、
あの
出させてもらったりとかもありますよね、
あ、だからなんかちょっと名前わかんないけどなんか見たみたいな声って結構ありますけど、そういうことですか、
そうそうそうそうですよね、だからまあ、ち ょっと前全然出番最近ないから行ってこいみたいな感じで、はいはいはい、こっくりと一緒に行かせるとかそういうことは
知名度上げようと
結構ありますよね。
なるほどね。でも最近で言うとなんかあんまり知名度高い幽霊いなくないですか。なんかその童話みたいなやつしか聞かないなと思って。
そうですね。なんか最近はやっぱりその水木しげるさんみたいな方がいなくなってしまったことが非常に大きいかなと思って。あ、やっぱ
大先生なんですね。
やっぱあのぐらいキャッチーにしてもらえると、こっちも助かるんですよね。すごくあのキャラクターになれるというか。
あれで逆にアイデンティティ得るみたいなところがあるんですかね。
あれも確実に知名度があれで上がってって助かる。
なるほど。
すごく助かったんですけど、まあ、最近はなんかもっとなんか概念というかね、あんまりこう霊は霊っていうだけであんま名付けられないじゃないですか。
やっぱ YouTuber さんとかがよくね見に行ったりとかしてますけど、はいはいはいはい、廃墟とか、
はいはいはい、
そういうところに出るときも名前とかもないですよね。
そうですね。であれはね正直だってもうこちらの住んでる場所に急に来ちゃってるからなんかびっくりしてる感じですよね。
お互いにやっぱびっくりしちゃってる
な、ここ来ちゃうんかいみたいな感じなんであんまり準備もしてないですし、ね、
はいはいはい、準備が必要なんですね。本当は
本当はね脅かすのにねちゃんと仕込んであげたいとこですけども
優しいですね。やっぱ驚かしたいなっていう気持ちが
はい、
なんかその先のなんかあるんですか。幽霊で驚かし続けたら、
はいはい、
次なんかこうなれるみたいな。
まあ、 あの一応出世、
あ、出世がある、
出世はできるんですよ。で、まあ、あの最終的にやっぱ脅かすのめんどくさいので、はい、本当は脅かしたくないわけです
ね。まあ、そうですよね。
で管理職になると脅かさなくてよくなるって、
うん、人間と一緒ですね。
すごくあの楽になっていくというか。
あ、でもやっぱりずっとプレイヤーでいたい幽霊をいるってことですよね。現場で働きたいなみたいな。
だからやっぱコックリとかもそうだしあとはそうですね、なんか尺八とか、
尺八、
尺八、まあ、ちょっと2チャンネルで話題になったことがある。尺八とか、
尺八はなくてごめんなさい。
あとまあ一時期やっぱ貞子の稼働もかなり増えたりはありましたか ね。トイレの花子とかもそうです。
まだ管理職になられてない。
貞子は多分もうあのプレイングマネージャーというか自分も出るし管理職もやるし、
何が管理職だったんだよ逆に
じゃあとあの六六日とか管理職ですね。
確かに見たこと、見たって言うと見たことない
もう全然最近はあのどかす側はもうやらないっていう感じで、
なんかお化け屋敷とかで、なんか町の古いお化け屋敷とかではよく見るんですけど、
あれはでも作り物ですからねお化け屋敷は
あ、じゃあもう今は実物見ることは叶わないっていうことですね。
あ、そうですね。もう六六日はもう全然管理職になっちゃった感じだもう本当にあの現場なんてもう今更みたいな。
小豆洗いってことですか。
付き洗いなんてもうだって引退したんじゃない最近だって見かけないもん全然ね。
そんなこともあるんだ。じゃあやっぱなんかもうそれは本人意思で結構決められるんですね、はい、割と自由に。
そうですね。その辺もだいぶ働き方改革がされてきてやっぱりあのね無理してやるもんじゃないんで、
ま
あ、
そうですよね。
まあ、大事なね文化とはいえっていうところがあるんで、うんうん、もちろん守りつつですけど、その辺はちゃんとこう労働組合とかが作られて、
労組もある、
はい、結構あのちゃんとしてますよ今はね。
なんかだからこそもう幽霊っていうのは廃れずに日本でこう人気を保つというか、
うん、
文化として生きてるってことなんですね。
そうですね。最近はやっぱりなんかあの怪談師さんとか
ー、
ブームがあるおかげで、はい、我々に一定数関心を持つ人が
全然いますよ、
はい、大変 ありがたいなとは思ってますけれどもね。
あ、注目は必要ということで今後のね幽霊さんのあの動向にも注目してますので、
はい、よろしくお願いします。裏めしや裏めしやありがとうございました
なんかもうめっちゃいろんな要素入っちゃった
急に
急になんかビジネスマンのたわごとと幽霊を掛け合わせるみたいになっちゃった
こういう世界だと思えばめちゃめちゃ怖くなくなんない、うん、なんかまあ一応脅かさなきゃいけないから脅かしてんだなみたいな。
ありがたいことだよね
ありがたいことだよねはよくわかんないけど
いや管理職やっぱいるんやっていう
でもなんかすごい人数なわけじゃん多分だけど、うん、わかんないけど、
う
ん、
組織としてはね、
うん、相当誰かが管理しないと、うん、だってそこら中に溢れるよ。だってすごい人数だもん。
そうだよね、
うん、
あとさなんかそのやっぱ国によって違うわけじゃん幽霊の形っていうのは、
うん、
なんかそこもちょっとね 現実世界と近いというか、
あ、
まあ会があるんだろうな、界隈があるんだろうなというか、
確かに。だからアメリカの幽霊と日本の幽霊はそんなに接してないとかね、あるんだろうね。だからちょっと形も違うなみたいなだいぶ違うもんね。
だいぶ違うよね、
ジャンルが違うもん。
なんかシーツかぶったお化けみたいなやつとかさ日本にいないもんね
なんかあれが何なのかがよく分かってない、未だになんか
あれって何なの。あ、でもこの間メルカリ売れました。
おめでとうございまして、よかったね。ね、値引きしたんだっけ。
した、結局1000円引いて6000円で売れました。
おめでとう、
ありがとうございます。
いや、これで立派なほのちゃんも出品者になりました、メルカリの。
お取引ありがとうございましたってコメントしたお取引とはっていうね、
出品者やん、うん、買ってくれてよかったね。
いやでもね、難しいですね、やっぱ何かを商売するということは。
いやだから経済を回すってすごいことだよね。
いや感動するね、やっぱなんか買ってくれて、
うん、
送って、
うん、
物をやり取りする
でもそれをさ、古代から人はやってたんだよ、
貝の時代からね。
すごくない？
いやすごいよね。
だってそれまでは物々交換だったんだよ、
うん、
なのにこれを代替通貨として使いましょうって編み出したのやばいよね
てかそいつの求心力やばくない？
で、OK なんそれでっていうさ感じ。例えば貝をさ通貨にしましょうってなったらさ、うん、そんなの貝がいっぱい取れるとこの近くに住んでる人の方が有利なのに、うん、いいよってなったのやばいよね。
いい、うん、
なんでいいよってなったんっていう。
で今やね、もうみんなお金でってなってるからね。
だから今は仮想通貨とかさ、もう実体のない通貨もあるわけですから。
確かに。でももはやでも物々交換今するとしたら 何がさ、例えばじゃあ、
うん、
私が今一番お気に入りの服あげるよって言ったら何くれる？服以外で、
なんだろうな、お気に入りの服がどういう服なのかちょっと全然わかんないんだけど私も普通に着れる服ね、着れる服だったら
めっちゃ可愛いなって思う。
化粧品一個あげる。
使ったことある？
うん。
あーそっか
なんだよそれなんだあーそっかって
でもそういうことだよね、
うん、なんかでも同じぐらい価値のあるものをあげるようと思うけどな、
うん、で難しいねやっぱそれって。
何が？
同じぐらいの価値を上げるっていうのはさ、
うん、確かに。なんかでもそれなんかのなんかで聞いたんだけど、やっぱりさ物をあげるとかもらうって結構むずいくない、う
ん、
やっぱその分か絶対もらいっぱなしってできないじゃん、人って人間関係の中で。
まあ基本的にはね、うん、物じゃなくてなんかしてもらったお礼とかはありえるけど、
うん、もらったらそれ返さなきゃって思いがあるじゃん、うん、
プレゼントとかはね。
誕生日プレゼントもらったらその人の誕生日プレゼントでなんかあげようかなって思うっていう、うん、だからなんかそれがさ、それって人間関係を作ってるよね、物を渡すっていうことによって。
そうだね。
それが例えばほのちゃんがさ、めっちゃ50円のものを私にくれてさ、
うん、
私がさ100万円のものをほのちゃんに返したらさ、
どういう極端、
友情はさ崩れ去るじゃん、なんかわかんないけど
それはやめてよ50円ぐらいの返してよそれ
そうだからその対等で あるっていうのが大事っていうかさ、
うん、
その返すものももらうものも、
まあそうだ、ある程度はね、
ある程度、まあなんかそんなに厳密に意味ないけど、うん、みたいな。
まあ例えばなんかこっちが1万円の、うん、なんかすごいいいそれこそコスメとかあげたんだけど、
うん、
ありがとうって言ってお返しがなんか300均のメモ帳とかだったらちょっと嫌だとかそういうことか。
そう、えってなんないそれ
まあ
まあでもそれが例えば親戚の子供がそれ同じことしたら
めっちゃ可愛い、
いいじゃん、
うん、
みたいな、なんかその関係性によってなんていうの違うんだなって。
あ、まあそれはそうだね、
うん、
まあ状況とかね、
状況とか、そうそうそう。
でも物をあげる、でも最近減ってる気もするけどね、物をあげて、
うん、
送り合って、
多分さちょっと疲れるからだよねそれって。
ていうかなんだろう、なんか可視化されすぎっていうか、
うんうんうん、
好みがさ前より分かりやすい気もするの。なんかやっぱ SNS 社会ですから、うん、SNS とか待って、あこの人こういうの好きだよなとかってさ、
うんうんうん、
分かんじゃん、
うん、
で自分その人が欲しいものがさ一番本人が分かるんだろうなって思って、あと自分と違うなって分かるじゃん、
うんうん、
ってなるとなんかその人に合わせたものを自分が選んで買うの結構難しいなって思っちゃうんだよね。
あ それは買う側の悩みだね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、私は結構なんだろう、もらってもちろんもらって嬉しいんだけど、うん、その嬉しかった分をお返しするのがむずいっていうか、あの同じように喜んでもらうものを見つけられるかな果たしてみたいな
そう
のが結構気負うなっていうのがある。
ギフト苦手なんだよね。
うん、結構永遠の課題かも。
めっちゃ嬉しい、あのもらうのは嬉しいんだけど、
うん、
なんかたまにさ、そのさ SNS とかでさ、えこんなのいらないんだけどとかさ、
うん、
書いてる人とかいるじゃんたまに、
うん、めっちゃショックだよねあれ。なんか自分のことじゃないのにバレンタインとかも私、
あ
前の会社が結構ちゃんとやる文化で、
うん、
なんかいくらのものを誰にどこまで誰に渡したらいいかもわからなくて、
そうだね、
なんかもうめんどくさってなって、なんかもうやめた途中でやることを諦めた。
まあバレンタインとかはね、
うん、
なんかそれよりもやっぱなんかさ、こう別に大した時じゃない時に、
いやほんとそう、
コンビニお菓子とかでもお疲れみたいなやつの方がお互いに嬉しかったりするよね。
なんかあげなきゃとか、なんかバレンタインにこんないいチョコあげてるぜじゃなくて、
うん、
あーなんかあの人疲れてそうだな、ちょっとこれいるみたいなさ
がいいよね。
そっちの方が気持ちがあるって感じがするかな、
うん、まあね、なんかそれをやりたくてやってるのはいいんだけどね、
うんうんうん、
義務的にやるとなんかそう苦しくなっちゃうよね。
そうそうそう、だからねちょっとイベントごとみたいな感じになると結構苦しいの
かもね、うん、マストは苦しいよね、
うん、
という話でした。
はい、急な真面目な
アフタートーク。
ゆとたわーということで、
はい、
ツイッターはアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでつぶやいてください。
はい、あとはメールを募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくはゆとたわアットマーク gmail.com は yutotawa@gmail.com に送ってください。
はい、あと5月の17日に、はい、
夜
配信のイベントをやりたいと思います。その名もスナックゆとたわ、1人目の客はどんぐり FM のお二人でございます、いやということでですね、あのゆとたわがやってるコミュニティと、
はい、
どんぐり FM やってるコミュニティ、逆になんと裏どんぐりっていうのがあるんですけど、そこに入ってる人はちょっとお安いお値段で、
はい、
チケットが配信チケットが買えて、
はい、
で基本的にそれ入ってない人は普通常価格で買えるので、はい、よかったら皆さん配信見てみてください。
いやいや、
ちょっと何をやるかは
そんなに
決まってないんですけど、
はい、
そう仲良くさせてもらってるんですけど、初めてコラボしますんで、
うん、
ぜひという感じですかね。
お越しください。
はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、
おやすみなサイドステップ、反復横跳び、
さよなら。